薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱をですね、軽くほのめかしていく。1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は 東2条南11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレスfm761@fmwing.com。 ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。今日もミキサーはですね、かなえさんにやっていただいております。よろしくお願いいたします。ゆっくりと頷いております。ありがとうございます。まあ、ここ最近のね、まあ、話題というか、まあ、今日の日付がね、3月の11日ですから、まあ、テレビとか新聞ではね、もちろん報道されてるでしょうけども、東北震災。まあ、これはね、もちろん、大きな災害だったんですが、やはりですね、東京電力の福島第一原子力発電所が、爆発したということで、まあ、さらに被害がね、ひどくなって、未だにこう放射能が出てるという部分。まあ、これをですね、やはりみんなで、もう絶対に忘れてはいけないなというふうに、この日が来るたびに、まあ、思い出してですね、まあ、誓いを立てるというか、なんとかこう、ね、よろしくないものをやめてほしいなというふうにまあ思うわけですけど、なかなかそうならないというところにちょっとね、こう歯がゆい部分がございますね。まあ、前回はですね、私のいとこがスタジオに来てくれましたけど、全くこう仕事も喋らずに、帰っていきましたが、先日彼からですね、マグロのこう腹にのですね、市場に出ないもの、腹持ってるんですけど、それをね、送っていただきまして、みんなでこう楽しく美味しく食べさせてもらいましたね。ちょっとこう、トロみたいなものなんですが、まあ、魚扱われる方たちの中ではね、腹もというらしいですけど、まあ初めて見ましたけど、なかなか美味しいもんだな、ということで、まあ市場に出なくてどっか流れていくんですよね。まあそういうものをこうちょっと初めて体験したりとかですね。まああと、急激に、雪解けがこう進んできてですね、うちの、保管庫、地下室の室があるんですけどね、このドアが凍結してしまって、水に浸かって凍結して、まあ、開けるのにこう2日かかったりとかですね、まあ、なんでこうなのかなという感じですが、まあ、いらん仕事を結構こうやっておりますね。あとまあ、気温もね、ずいぶんこう上がってきたので、ぼちぼちこう、筋肉の培養を始めたりということで、毎日朝から勤しんでおります。まあ、ラジオを聴きのあなた、このね、春に向けて、まあ、ぼちぼちこう、活動を始められてるんじゃないかな、というふうに思います。今日もですね、素敵なおはがきを、いただきました。栗キンディさんですね、いつもありがとうございます。小鳥のね、スタンプ。貼っていただいたりしております。ちょっとね、こう、グリーンな感じで、すがすがしい、こう、デザインでありがとうございます。読ませていただきます。麦音 10年計画、この先どんなことになるのでしょう。どんなことというのはね、もうほとんどこうテーマパークでないかなという感じですね。レストランなり体験型のこういろんな、ワークショップありとかいうことでね、すごい図面でしたけどね。まあ、こうご期待ということで、来年、再来年に、図面が完成されて、2030年に、完成させるということでございますね。今からワクワクします。地元にこのようなパワフルで夢のあるパン屋さんがあること、誇りに思います。応援したいです。いいですね。どんどんパンを買って食べましょうということですね。6つ、健康菜園もリニューアル、畑もリセット、新規一点。来月4月からね、リセットされて新しい、健康菜園6つが始まるということでございますね。自然農法完成、さらに新技術を加えて成功すれば世界的にも珍しい先駆けとなるとのこと。随分とスケールの大きな話ですね。今後の展開がとても楽しみです。まあ、一番楽しみなのは私ですけどね。はい。また、おいおい、こう、ご報告できればな、というふうに思います。どうぞ、これからお励みください。書いていただきました。クリキンディさんですね。いつもありがとうございます。それでは、今日の一曲目、お届けいたします。こちら。はい、ビートル聞いていただきました。よくことわざというかね、昔の人が言った言葉って、井戸を掘った人のことを忘れるなということを聞いたことがあると思うんですけども、まあ、私も若い時にですね、会社の上司からよくこのことを言われたことがあるんですよね。言われた時は、まあ、何のことやらさっぱりわからなかったんですけど、要は今あるのは、その人が頑張ったおかげだよというようなことだと思うんですが、なかなかね、こう、井戸を掘るということに関してのイメージが湧かないかなというふうに思うんですが、私がおります、農場、水道引いてないんですよね。上水道の、配管から随分距離があってですね、非常にこう、予算を必要とするということだったので、井戸を掘ってしまったんですね。で、その昔は、地域の人にビニールハウスのパイプをいただきまして建てたんですけども、水をどうするんだという話になって、いや、運んでやろうと思いますという話をしたら、井戸掘れとか言われて、その日のうちに井戸掘ることになったんですよね。 掘ったことがないのですっごい大変な仕事かなと思ったら、バックホールで届くだけガッポンガッポン掘って、まあ、それ5分10分ぐらいで掘れるんですよね。でその下に降りていって、井戸の打ち込む管、鉄管があるんですね。 5.5 メーターの管なんですけど、先が尖っていって先の方に横穴がブツブツ開いてるんですね。でそれを水脈まで届くまで打ち込むと水が汲めるということなんですね。まあイメージ的には掘って周りを小石で崩れないように養生しながら、水脈のあるところまで掘っていくというイメージはあるんですけど、まあ川が近いところは川の伏流水とかが流れてるので、その配管をウェイト打ち付けてガンガンガンガンやるだけなんですね。1000回ぐらい叩けば、その5.5メーターの管も、ちゃんと水脈まで当たってくれるということになるわけですね。で、あ、意外と簡単だな、ということで、この水が出ると土管を入れて養生してと。あとはネジを切ってポンプをつけて、それで完成なんですけど、まあ意外とこう簡単にできるな、というふうに思うんですよね。ただ、農場で使う移動はですね、冬の間凍結するので水を落としてしまうんですね。で、機械もメンテナンスをして養生してしまっておくんですけど、ちょうどこの時期、水を出すためにですね、ポンプを組み立てて、予備水を入れて電気を入れてモーターを回して、ポンプを動かして水を汲み上げるという作業があるんですね。で、まあ、ポンプも多分、うちは3代目なのかな。当初いただいた、保育所で使ってたというね、すごい巨大な井戸用のポンプあったんですが、その、水出るまで2時間ぐらいこうかかったりとかですね、結構こう、手のかかるポンプだったんですけども、最近のポンプはやっぱり、小型で性能も良くなっていて、まあ、すぐにこう水が出たりとか、いう、風になってるんですよね。まあ、それでも10年も経ってくると、まあ、だんだん、水の上がりもね、悪くなってっていうか、ロータが減ったりとかね、まあ、いろいろこう、やっぱり傷んでくるんですね。で、まあ、そんなことで、この時期、季節の風物詩みたいな感じでね、井戸を開けると、そういうことをやっております。なんかこう、井戸を掘った人のことを忘れるなという言葉をね、こう思い出しながら、その井戸、を開ける作業、まあやったりこうしております。まあ天気予報とか見ますとね、この先マイナス10度とかいうのがあるので、せっかく井戸を開けたのをまた、凍結してしまうということがありそうなので、ちょっとこれは怖いんですね。せっかく開けた井戸を凍結すると、機械が鉄でできてるんですけど、鋳物とかでできてるんですけどね、凍結すると破裂して割れちゃうんですよね。こうなるともう修復不可能ということで、井戸一台、井戸のポンプ一台もダメにするということがあるので、まあ本当は水また落とさないとダメなんですね。で、また上げるということなんですけど、ちょっと考えてみると、蓋をしてですね、上にまたその辺にある雪を、ね、山のように被せるんですね。で、まあ保温するような形で、まあ井戸を養生してと。で、次の、水を出すときにこう備えておくということで、まあ、今年はちょっとこう進歩したかなというふうに思っておりますけどね。まあ、こんなことする人はなかなかいないのかなというふうに思いますけど、こう、井戸の、使い方、まあ、井戸の話、あれこれということでね、いろいろこう、まつわる話はたくさんあるのかなというふうに思います。それでは今日の2曲目いきたいと思います。こちら。 はい、マリオンメドを聞いていただきました。まあ、この時期になるとね、家庭菜園も、まあ、これから、こう、皆さん準備されていくんだろうな、というふうに思いますね。まあ、ホームセンターとかに行くと、もう、春巻きの野菜とか、花の種とかですね、まあ、ところ狭しと置いてあるのかな、という時期になっているように思います。まあ、うちはだいたい2月の10日ぐらいに、ビニールハウスの中を整理してですね、ほうれん草とか、小松菜とか白菜、まあ、この辺のね、葉っぱものっていうものを、種をまいてですね、本用のトンネルをして、養生をして、だいたい6週間か7週間後ぐらいに収穫をするということでやっております。まあ、今年はですね、ちょっとこう気温が低かったり高かったりということで安定しなかったので、ちょっとタイミングを2週間ほど遅らせてやってみました。まあ、いつもですね、まあ、ハウスの中を整地するのに、結構こう、手間かけてたんですね。猫がはびこってる草とかですね。まあ、そういうものを、全部こう取り除いて整地をしてと。まあ、これに、2、3日こうかかるんですけど、今回はですね、全部刈り取ってしまいました。で、非常にこう乾いてたので、集めて、まあ、火をつけて、灰にしたんですね。で、これはこれで、まあ、草木灰ということで、非常に、ミネラルを供給できるということなんですね。これ灰にしなかったら土に戻って、やがてはこうミネラルになるということなんですけども、これ灰にすると非常に、時間が短縮できてですね、いいというふうに言われております。まあ、昔で言うですね、焼き畑農法という感じですね。まあ非常に、中南米とかね、タイの、奥地でも随分こうあったそうなんですが、まあこれで森が消滅するということで、ここ近年は禁止されてるそうですけどね。まあ草刈って燃やして灰にしてというぐらいはまあ許されるのかなということで、今回、ちょっとやってみました。まあ非常にですね、手間がかからずに、省力的で楽ちんやなということがすごいこう分かりました。まあ集めた、草、枯れ草にですね、こう火をつけるのがちょっとこうコツがいるかなという感じですね。あまりこう渦高く積むと火が大きくなりますし、少ないとすぐ消えてしまうということで、程よく、ずっとじわじわと燃えていくように。まあ、積むというかね、並べるのがちょっとこう、味噌かなという感じですね。まあ、これはね、家庭菜園でも十分こう、やれるかなというふうに思いますね。まあ、ただこう、周りにね、気をつけたりとか、風のある時にちょっとね、やらないようにとか、タイミングは難しいかなというふうに思いますけれども、非常にこう、有力的な、手法でもあるのかなというふうに思いますね。で、まあ、おかげさまでですね、今日見ましたら、白菜とか小松菜がね、双葉こう、出てまして、まあ、非常にこう、貝らしい感じでね、ほのぼのとした、エネルギーをいただけたかなというふうに思いますね。まあ、ラジオ聞かれてる方でね、家庭菜園、いろいろやられてると思うんですけど、こういうやり方もあるよということで、やられたらどうかなというふうに思います。それでは今日の3曲目お届けいたします。こちら。 はい、マーヴィン・ゲイ聞いていただきました。まあ私のね、ちょっとトカチに来た頃の話なんですが、もうかれこれ25年前なんですね。1995年、帯広市がですね、農業塾というのを、設立されました。農業塾の入門塾という、塾ですね。で、塾長が当時の市長さん、それから、塾頭か、塾頭、塾頭が市長さんで、塾長さんがですね、農村社会学者をされておられた、小松先生と、プロフェッサー小松、小松先生と言われてましたけど、塾長だったんですね。で、まあ、95年の、夏に初めて、この塾の入塾式、開校式を出させていただきまして、その時に、このプロフェッサー小松先生がですね、これからカリキュラムが2年間、用意されております。で、これからの2年間はあなた方が農業について悩むための2年間ですという挨拶をされたんですね。で、まあ、農業塾、入門塾ですから、技術的なこと、まあ、あるいはこう、人的なこと、そういうことを学ぶのかなって言ったら全然そうでなくって、こう、生き方について、農的な生き方、それはどういうことなのかというような、話ばっかりだったんですよね。で、レポートの提出とか、夏、冬、スクーリングがあったりとか、年一回実習があったりとか。まあ、そんなことだったんですけど、まあ、農業におけるね、こう、家族の、こう、あり方だとか、まあ、そういうところを学ぶようなカリキュラムになっておりました。で、何年か後に、私が農業者になってから、まあ、小松先生とこう、いろいろ話をする機会があったんですけども、この小松先生にですね、いや、あの時ありがとうございましたと、当時、農業について悩む2年間という挨拶をこうされて、その意味がようやく今になって分かりましたと、いうことをお伝えしたんですけども、本人の小松先生はですね、え、俺、そんなこと言ったっけという感じだったんですね。で、自分の言ったことをほとんど覚えてないというね、素晴らしい先生やなというふうにこう思いましたね。で、農村社会学という学問があるんですけど、非常にですね、マイナーで世の中に、ね、そんな学問あるのというぐらいの学問なんですが、例えば我が国で行きますと、明治期以前の、農村社会、これは本当に完成された社会であったということで、非常にこう、学びを得る部分がたくさんあるんですね。で、この小松先生がですね、タイの山奥から留学生で来られた、ダイエさんという方がおられたんですけど、その方と非常にこう懇意をされていて、その方の故郷である、クリアーという山があってですね、その山村、村に何度もこう行かれて、道もない、電気もない、それから国籍がその村の住人にないという話をされてました。非常に、立場というかですね、社会的立場がないので、いろんな農作物を作るんですが、借り叩かれて非常にこう貧しい村であったということだったそうです。で、小松先生は、その山、山村にですね、日本の若い人たちをどんどん送り込むんですね。で、そこで、村の人たちと一緒にこう生活をさせてですね、何かを企んでおられたんですね。で、帰ってきた人たちが、自分の生まれ故郷に対して、あるいは国、人のために何かをやるとか、みんなでこう共同で、成し遂げることだとか、そういうことをこう学んでこられるみたいで、非常に面白いこう現象があってるんですね。 である女子高校生たちは、この、お金のない村に学校を作ろうということで寄付をしたりとかですね、外貨を稼ぐために、縫い物の工場を作ろうということで学校でこう廃棄されるミシン、それを何十台か送り込んで、縫い物の、小屋を作ったりとか、まあ、そういうこう活動をしてですね、村がどんどんどんどんこう良くなっていって、ついにこう電気がついたとか、そんなことをこうずっとね、小松先生がされておられました。で、まあ、今も付き合いはあるんですけども、この小松先生っていう方は農村社会学者なんですけども、それに、加えてですね、何かこう人を本来のこう生き方に目覚めさせるような、そういうことをこうちょっとこうされておられるのかなということを聞いておりました。あるこう農村では若い人たちを集めてですね、美味しい米を作りたいということで、そうですね。で、じゃあみんなでまず最初にやることは、山に木を植えようということで、まあ、そこからこう始めたりとかですね。なんでっていうようなことを、すっごいこう真面目にされるんですね。あと食べ物の話なんかでも、美味しいものは体に悪いとかね、普通にこう言われたりとか、ずいぶんね、いろんなことをこう学びさせていただきましたね。まあ、今でもあちこちでこうご活躍だそうですけども、まあ、近いうちにちょっとね、こう、お会いして、こう、いろいろこう、話してみたいな、というふうにこう思うんですけど、来月あたり、ちょっと、アポ取って、お会いして、まあ、ご飯でも食べながら、いろんな話してみたいな、というふうに思っておりますね。まあ、それがね、達成できれば、また、その時の思いをお伝えできるかな、というふうに思います。それでは曲をお届けしたいと思います。こちら。 はい、マライア・キャリー聞いていただきました。まあ、世間ではですね、コロナウイルスということで、まあ、いろんな、会議、まあ、なくなったりね、延期されたりこうしております。まあ、帯広歩行者天国の会議はですね、冬の間2週間に1回、開催されていて、やらなければいけないことが、まあ、次から次こうあるんですが、まあ、それもですね、ちょっとこう、会議がなかなかこうできなかったりということで、先送りになっておりました。ただ、まあ、今年、6月からですね、9月にかけて、歩行者天国またやるという前提で進めております。で、最初に一番最初に決めなければいけないこと、今年のテーマ何にしようかというところなんですね。で、去年はですね、令和元年ということで、笑顔スマイルということで、スマイル元年というね、メインテーマでこうやりました。過去にはこう絆とかですね、歩くとか、まあ、そういう、文言を、使ってこうやっておりました。で、まあ、歩行者天国がこうやりたいことというか、理念の一番こう、ベースになる部分ですけれども、やっぱりこう人と人とのつながり、まあこれが希薄になっていくと、どんどんこう疲弊して衰退しているということが、まあいろんなことにね、共通、まあするんですけども、まあ昨日も、ホコペンの会議がありまして、テーマどうするか。で、みんなで、顔つき合わせて、ああだこうだよって、なかなかこれ決まらないんですよね。で、毎回こう、宿題になって持ち帰りで、みんな思いついた時にネーリングでこう、これはどうかな、これはどうかな、いろいろこうやるんですけど、なかなかこう、スカッと決まらないというのがこう、毎年なんですね。で、まあ、大阪的に言えばですね、まあ、初めての人、あるいは、まあ、ちょっとこう顔見たことあるとかね、どっかであんた見たなとかいう人がこうみんな集まっておことにやったとしたらですね、みんな同じじゃないかいって一緒にもやがろうやみたいなノリなんですけど、このニュアンスがなかなかこう伝わらなくって、まあ昨日もね、なかなかこういいのがこう上がってこなかったんですね。で、まあ今日のネーリングって、まあ、実行委員のね、女性から、あなたも私もみたいな感じで、つながるということでね、join us っていうのが、出ておりました。で、これはですね、ジョン・レノンと、レノン・ヨーコが、イマジンを作ってますけど、その一節にやっぱあるんですね、join usっていうのが。これがちょっとこう私的にはいいなというふうに思ってまして、で、今日もちょっとこうメールで、一押し、二押しっていう感じでね、押しておりました。で、多分まあこういう時期ですから、まあ家庭でね、こう一人こもったりとか、まあ孤独な時間を過ごしたりとか、まあそういうふうになりがちかなというふうに思いますけど、今日もですね、小学校の校長先生が打ち来られて、もう子供たち限界ですと。ストレスが溜まって、こう、友達とも、一緒にこう、ワイワイ遊べないしと。今、小学校ではですね、卓球ブームなんですね。で、卓球台が、総合体育館から、寄贈で古いのが2台来たのかな。で、子供たちはもう取り合い状態で、で、子供たちがものすごい勢いで上達していくらしいんですよね。大人はもう全然ついていけないということで、もう盛り上がって盛り上がってっていうところだったんですが、それがこう、スパッとこう、止まってしまってということで、もう、ストレスがすごいとかって言われてましたけどね。まあ、それを、まあ、回避するのは、やっぱり人と人との交流ということでね、人と会って話をしたり、こう、ワイワイワイワイ、やったりとか、まあ、卓球なんかもいいですけどね。要はそこにこう誰かがいて居場所があるということが、まあ、一番いいんだろうなというふうに思うわけでございます。メールいただいたんでしょうか？ありがとうございます。 優しくそっと差し出していただきました。ありがとうございます。すいません、いただきます。あ、なっちゃんママですね。いつもありがとうございます。こんばんは、なっちゃんママです。昨日は雨降りでしたが、今日は晴れて気持ちの良い小春日和でしたね。春は待ち遠しいです。田口さんに教えていただいた肥料を畑に巻いて、ニンニク、ユリネを植えたので、芽が出てくるのがすごく楽しみです。でもほんとこれね、芽出てくるのが楽しみで、一日何回もこう見てしまうんですよね。ニンニクの芽も炒めて食べるとすごく体に良さそうだし、これ美味しいんですね。はい。では、今日も最後まで放送を頑張ってください。いただきました。いつもありがとうございます。まあ、ニンニクはね、ニンニクの芽。芽を摘み取ると、下の、実が膨らむというふうにこう言われてまして、生産、栽培農家さんは、このニンニクの芽をね、摘んで、まあ食べるというかね、出荷はされてないでしょうけどね、これが美味しいんだということをよく言われてました。まあうちでも、食べたいので、こう引っこ抜いてね、ニンニクの芽食べますけど、やっぱ美味しいですね。上も美味しい、下も美味しいということで。ニンニクは本当いいですね。ユリネもそうですね。まあ、ユリネの場合は、最短で3年ぐらいかかったと思いますので、ちょっとこう、暇切りますけどね。まあ、そんなことで、何の話でしたっけ？あ、お手のテーマね。ジョイアスカ、ジョインアスカ。まあ、この辺になるかな？ただ、デザイナーさん、金沢さんがですね、ニコッと笑わないとこ決まらないですね。で、笑ったと同時に、こう、T シャツのデザインとか、ポスターのデザインとかが、こう、浮かんできてですね、よし、これで行きましょうという話になるんですか。まあ、今年はどんな、タイトルになるか、ちょっとこう、楽しみな部分でございます。それでは曲の方、お届けしたいと思います。こちら。 はい、ジミー・ヘンドリックス聞いていただきました。まあ、つい2、3日前なんですが、ちょっとこういろんな、記事を見ていましたが、我が国のですね、明治期以前の写真、この写真集を、投稿されている方がおられて、で、まあ、明治期以前ですから白黒しかないんですよね。で、今の最新技術で、この白黒写真に色をつけてカラー写真にされてたんですね。いや、すごい技術やなと思って、で、こう探してみたらですね、二つヒットして、それぞれ、50枚ぐらいの写真がこう出ておりました。で、二つ合わすと100枚ぐらいになるんですけど、まあ、見ていくとですね、明治期前後の写真なんですが、まあ、子供でも普通に、下駄履いて着物着て子供をおぶってとか、飴細工を売ってる人とか、植木鉢を天秤棒で桶に入れて担いで売ってる人だとか、まあ、そういう写真なんですね。で、焚き木を担いでる、ちょっと年配の男の人とか、まあ、いろんな写真がありました。馬を引いてる人、荷物と人を馬に乗せて、その馬を引いてる人ね、これ孫っていうんですけど、そういう写真もあって、なんかね、すごいこう、写真から受けるエネルギーがすごいんですね。笑顔も素敵ですし、その人が集まって何かをしてる、この様子、今と全然違うこう気がしてですね、なんでかなというのをちょっとこう考えておりました。まあそういう時代ですから、機械もないし、電気もないし、自動車もないし、何もないという時代なんですが、まあ米も本当に俵にこう入れて、それを担いで、引っ張る車に乗せてね、こうやったりとか、まあお祭りの風景はね、子供たちがこう、みこしを担いでいたりとか、なんかこう、活気に溢れてるんですよね。で、それ見て、なんとも言えん、こう、目移りしてですね。で、まあ、私はどうなのかな、ということをこう、ちょっと考えてみましたら、私は昭和31年に生まれたんですね。で、先の戦争が終わったのが昭和21年ですから、戦争が終わって10年後に生まれております。で、私は子供の頃ですね、大阪にある数少ない地下街、歩きますと、戦争で、怪我をされた元軍人さんがですね、白い、服をまとってですね、アコーディオンを弾かれてるんですね。で、その前には、アルミの弁当箱みたいなのが置いてあって、皆さんがこうお金入れていくというようなことが、ちょっとこう、見られてました。まあ、そんな時代だったんですね。で、まあ、そういう時代からですね、もうかれこれ60何年経ちまして、科学とか経済とか医療とか文化とか家電とか自動車、もういろんなものがこう発達してきた。で、そのさっきの明治期前後の写真の人たちと今の人たちをこう比べてみると、なんかこれで良かったのかなという思いになるわけですね。で、今我が国ではですね、癌を発症するのは国民の半分以上。国民が支払う1年間の医療費は43兆円。まあそれから、まあ大人も子供もね、病気が増えてる。で、あるいは、一機100億円する戦闘機を150機も買ったりとかですね、普通の値段の倍払ってオスプレイを買ったりとか、まあいろんなことがこう起きてるわけですね。本当にこう世の中これでいいのかなと。何もない時代の方が楽しかったんちゃうかなというふうに、ちょっとこう思いましたね。で、まあどっからそんなことになったのかなというと、先の戦争が昭和21年に終わりました。で、5年間は連合軍が統治をして、5年後に、我が国は独立をしております。で、独立と同時にですね、日米安保協定、これが締結されるんですね。こっからですね、まあ、本来いるはずのない外国の軍隊がこう日本に駐留をして、そっから、 不平等条約がどんどんどんどん締結されていくわけですね。で、地域協定、これは、米軍が日本に、都合よく入れる協定ですね。それから、福島第一原子力発電所、これにも関係ありますけど、日米原子力協定。まあ、我が国はですね、原子力の平和的利用、アイソトープの平和的利用、これを推進研究しなければならないと。なぜこれを合衆国と締結したのかな、ということですけど、いろんなことがありますね。しかも、我が国は、さっきの戦争でですね、広島、長崎、核兵器を合衆国に使われたんですね。で、その9年後に原子力委員会ができてるんですね。これで亡くなられた中曽根、元総理大臣、火付け役で、当時はまだ科学者の反対をしておりました。ノーベル賞受賞学者の湯川秀樹さん、原子力委員会の委員だったんですが、非常にこのことに反対をされてですね、この委員会を脱退されておりますね。で、まあ国というのはおかしなもので、やるったらやるんですね。で、今のように50何基も、原子力発電所ができてしまった。しかも管理会社は日本の会社でないと。イスラエルのマグナ社っていうところが管理してるというね、おかしなことがたくさんあります。まあ学校でこういうことをね、教えてくれればいいのになというふうに、まあ時々思うわけでございますね。まあ子供たち、今の子供たちは非常にこうね、頭の回転がいいので、なぜ核兵器を使ったのか、誰がこの開発にお金を出したのか、この辺こう、なんていうかな、ヒントをふつふつくというと、彼らは頭がいいんで、パンパンパンパンと全部こう繋がったりとかね、するんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、世の中がね、こう、どんどんどんどんこう変わっていくわけでございますが、まあ、謎はお金をこう、なんていうかな、追いかければ全てこうわかるとかね、農村社会もこう、いろいろとかね、まあ、ありますけど、学ぶべきところ、農村社会学に学ぶところは随分あるかなというふうに思います。そうこうしているうちにですね、随分時間が経ってしまいました。最後の曲、おかけしたいと思います。こちら。ヘルプ&を聞いていただきました。まあ、そうこうしてるうちに、お別れの時間がやってまいりましたね。 まあ、種まき時期ということでね、これから、まあ、ナスとかピーマンとか玉ねぎとか、いや、まあ、意欲的に苗作りをこうやっていかないかんなということで、トマトとかはね、もう終わったんですけど、まあ、これからね、かわいい、こう、芽が出てくるのは楽しみやな、という感じでございます。来週のこの時間はシンプルライフトカチになっております。次の麦わら帽子の、デーバーンはですね、3月の25日になっております。再放送が、15日日曜日午前10時からになっております。まあ、季節柄ね、暖かくなったり寒くなったりで、まあ、体調をね、崩しやすい時でございます。まあ、巷ではコロナウイルスのね、騒動がどこで出たどこで出たということで、まあ、皆さんピリピリとされてるんでしょうけども、飲食店あたりはですね、個人のお客さんがごちごちと来られてるということなので、皆さんもそれを待ってることでしょうからね、たまにはお出かけされて、まあ、いろんな、こうね、ストレス発散されるのもいいのかな。その方がなんか病気にならんような気がしますけどね。それではまたお会いしましょう。耳にかかりましょう。さようなら。
夜の帳はまだ降りたばかりさ。Dear my friend, la la la. Dear my friend, la la la. Never forget, dear my friend.My friend, 気づいていたかに、君を見つめる眼差しを。My friend, 愛が届かなくて、そっと去っていたあの子のことを。